皆さんこんにちは。旭川市長今津博介の旭川プライド、どうもお世話になっております市長の今津でございます。今週もどうぞよろしくお願いをいたします。前回の放送から早いもので一月が経ちました。いつも思うんですけども、本当に一月ってあっという間だなというふうに思います。市民の皆様はどのようにこの一月お過ごしになってこられましたでしょうか。いよいよ旭川市も本当に夏本番をこれから迎えようとしている。非常に暖かくなってきまして、非常に逆に暖かいというよりももう暑い、そのようにですね感じるような毎日になってきました。今日の放送は6月の17日土曜日でありますけれども、今日も FM リベールのスタジオの外には街中キャンパスというイベント、今日とそして明日2日間オープンしておりますので、どうか市民の皆様も足を運んでみていただきたいなというふうに思います。デザインウィークもスタートいたしますけれども、街中キャンパスもデザイン都市旭川のその一端を担う重要なイベントでございまして、学生の皆さん、それから中学生高校生の皆さんをはじめ、いろんな市に関係する諸団体、企業の皆さんがまさに買い物公園をキャンパスに見立てて、さまざまな自分たちの取り組みを発表していただいているところでございます。例えば旭川青年会議所の皆様は烈火七夕祭りの太鼓を体験できる、そういうコーナーも設けていただいているというふうにお聞きをしておりますので、ぜひ皆様一度足を運んでみていただきたいなというふうに思っているところでございます。この一月を私なりに振り返ってみました。5月の26日から29日、30日、31日、6月1日は東京に出張をしてまいりました。中核市市長会というのがあってですね、人口20万人以上の都市で構成をされておりますけども、全国で62の中核市があります。でこの度私事で恐縮ですけども、中核市市長会の役員、幹事ですね、幹事兼国会要望担当というふうに就任をすることになりました。調査票が回ってきましてですね、半年ぐらい前でしょうかね、役員を希望するかしませんかというところでありましたけれども、自分は就任してまだ1年、その時は1年半ぐらいですからね、誰もいなければ就任しても良いというようなところに丸をつけたわけでありますけれども、そうすると お電話をいただいてですね、新しく会長になられた福島市の市長さんからお電話いただいて、今さん役員になってもらえますかということだったんで、もうご指名であれば喜んでというふうにお受けをさせていただきました。でどうして受けたかというとですね、やっぱり私も職員の皆様あるいは市民の皆様に日頃から挑戦をする、失敗を恐れないで挑戦をしていくんだということを言っていますので、もうそうそうたるですね市長の皆様が集まっている中核市市長会の役員というのは若輩者が大変おこがましい恐縮だったんですけども、しかし自分自身そうやって日頃から言っている以上、私も自分の成長のためにですね、そしてですね何よりもやっぱり役員になると、この旭川市の課題なんかもですね直接他の市長の皆様に発言をできる機会も増えますし、あるいは国会議員の先生方や各省庁に要望するときにも旭川の課題とか思いというものを伝えることができますし、またですねやはり市長の皆さんと話していると本当に勉強になるんですよね。いろんな財政のことから街づくりのことから、やはり、素晴らしい市長さんがいるので、そういった方々から多くを学んで私もふるさとに還元をしたいなという思いで今回役員就任することになりました。その後6月5日から7日まで、これまた東京に出張に行ってまいりました。これは全国市長会というのがありまして、その市長会の総会だったり勉強会だったりですね、また若手の全国の市長さんで構成をされている青年市長会というのもあって、そういう集まりに顔を出して、まあ、意見交換させていただいたところでございます。そのちょっと前になりますけども、6月の 5日になりますが、これはですね、上川総合開発規制会の総会というものも行われました。この上川総合開発規制会は何かというと、上川の23市町村長そして議長の道に対する要望とか国に対する要望とかの取りまとめをする機関でございまして、旭川のいろんな課題を解決するにも社会資本整備あるいは農業だったり環境だったり観光だったりですね、さまざま課題ありますけども、こう上川のいろんな課題をみんなで解決に向けて要望しようというのがこの上川総合開発規制会でございます。この総会がありまして、間もなく中央要望もスタートいたしますけれども、その要望書の取りまとめを行ったところでございます。6月の13日には、市民文化会館の検討会というものも行われました。第1回の構想、これからのですね文化会館の構想を検討する会議が行われました。これは昨年5回にわたって市民文化会館在り方検討会というものがありましたが、その中で建て替えていくべきだということが体制を占めまして、市に答申をいただいたところでありますけれども、その建て替える場合の市民文化会館のこの中身についてですね、市民の皆様に議論をしていただくという会議体がスタートいたしまして、今後も月に1回程度会議を重ねていく予定をしております。私が会議に出席して申し上げましたことは、やはり50年前の文化会館と約50年経ってますからね、当時と今とは求められる機能も大きく変わってきているということを申し上げました。その上でですね、これから70年あるいは80年新しい文化会館が仮に建設された場合は続いていくことになりますから、私としてはですね、いろんな文化的な活動に加えて、コンベンション機能、いわゆるマイス的な機能でありましたり、子どもたちが笑顔あふれるような、市民の皆さんが笑顔あふれるような、そういう文化会館が理想ですということを申し上げましたが、しかしその前にですね、将来の町の未来というものを皆さんで議論をしていただいて、それに基づいて文化会館の在り方というものを考えてほしいということも要望をさせていただいたところでございます。本当に間違いなく将来の旭川にとって大きな歴史的な事業であります、この新しい文化会館の在り方でございますから、市民の皆さんのご意見をたくさんいただいて、これから議論をしていきたいというふうに思います。6月の14日一昨日になりますけども、夏祭り実行委員会の総会と冬祭り実行委員会の総会が行われました。早いもので夏祭りまでもう残り2ヶ月を切ったところでございます。昨年も夏祭りの実施にあたってはいろんなご意見いただきました。まだ現在のようにコロナが収束に向かっていない状況でありましたから、本当に夏祭りやってもいいのだろうか、そういう意見があったのも事実です。しかし深夜回答をはじめ実行委員会の皆様と相談をして、町が元気を失っている今だからこそしっかりと感染対策を行って実施をしようという決断をしました。多くの市民の皆様に楽しんでいただいたところでございます。今年は、市民舞踊パレード、連合みこし、それから大雪山麓祭り、烈火七夕祭り、それから花火大会をはじめですね、本格的な夏祭りがまさにですね、大雪の今回のみこしのポスターにもなっているように、大雪山麓祭りのポスターになっているように復活とこう刻まれておりますので、旭川夏祭りが本格的に復活をする、今からとっても楽しみにしています。冬祭りの実行委員会総会では昨年度の事業報告並びに決算報告と来年度に向けての取り組みが発表されました。冬祭りも夏祭り同様ですね、コロナ禍ということがありましたから飲食のブースがなかったり縮小した形でありますけれども、来年度からは本格的に 冬祭りがスタートいたしますし、今はおかげさまで、観光客の皆様もだいぶコロナ禍前に近づきつつあります。戻ってきつつあります。いろんな会合に行ってもエレベーターの中で外国人の方とすれ違うことが増えるようになってきました。多くの市民の皆様、観光客の皆様に楽しんでいただける冬祭り作り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。今回、フューチャードリームさん宛ててですね、メッセージいただきまして本当に嬉しいです。ご披露させていただきます。ラジオネームひげだんさん、単身赴任中の札幌で土曜の仕事が休みの時はよく放送を聞かせていただいておりますということで、ありがとうございます。玉木さんの曲を中心にかけていただいている、これも楽しみにしておりますということで、ありがとうございます。そうそう、ミュージックウィーク、そうですそうです。先日旭川に帰省した際にミュージックウィークを見ました。長年の歴史がある音楽大行進はおなじみですが、買い物公演や旭川晴れてで連日開催のライブはまさに音楽の街らしいイベントだと思いますというふうに書いてます。6月2日は音楽大行進でした。雨が予想されておりましたけども、私たちもせっかくみんな練習してきたのでできる限り開催をしましょうということをお話をしておりました。実行をすることを前日の実行委員会で決定をしていただいて、当日思ったよりですね雨が降ったんですけども、本当に、雨に濡れながらもですね、皆さん演奏、素晴らしい演奏を響かせていただきました。本当にありがとうございます。私もですね、旭川乗馬クラブさんの声をかけていただいて、音楽大行進としては初めて馬でですね先頭に立って3頭行進をさせていただいて、多くの皆さんからご声援をいただいて、音楽大行進に私も初めて参加をさせていただきました。本当にありがとうございました。私の公約の一つで音楽大行進を世界音楽大行進にしたいというのがあります。まずは一歩ずつ進めていく中で、ミュージックウィークというものを昨年からスタートいたしました。音楽大行進の日だけじゃなくて1週間かけて音楽を楽しもうということです。私の理想はニューオリンズのように、いつもどこかで誰かがこうトランペットを吹いていたりサキソフォンを吹いていたり音楽が奏でられている街、これを目指しているんですね。今回もそのミュージックウィークの一環で旭川出身の米澤美玖さんのサックス演奏がありました。それから同じく、モスさんですね、米澤さんとモスに所属しているアーナさん、モスっていうのは管楽器の4人組の、チームでありますけども、アーナさんが両方とお二人とも旭川市出身で観光大使になっていただいているので、コラボをぜひお願いをしたいということを、お話をしましたら、今回それが実現をしました。多くの市民の皆さんに楽しんでいただきました。メッセージに戻ります。これからも音楽の街旭川らしいイベントの開催をどんどん増やしていただければと思います。また今度は FM リベールでも放送していただきたいですねということです。また来月は高須町でジャズフェスティバルが行われて米澤美玖さんも出演するということなので、また帰って見に行こうというふうに思っています。9月の旅マルシェの時も音楽ライブがあればぜひ帰ってこようと思います。よろしくお願いしますということでありますから、音楽の街旭川の魅力をですねもっともっと発信できる取り組みを進めていきたいというふうに思います。今日の曲はヒゲダンさんからリクエストいただいた玉置浩二さんの田園でお別れになります。今月も旭川市長今津博介の旭川プライドをお聞きいただきまして誠にありがとうございました。また来月お会いしましょう。さようなら。